第8巻 OK。 はい、こんばんは。日曜夜8時は第8巻 OK、 感じてアクション、想像を楽しもうの時間です。私たちは日々、あらゆる面でどんどん進化しています。感じて考えて行動する。自分を大切に。目の前の人も大切に。心を整えて、体を整えて。すべての現象と存在をあるがままに。感じるままに。私たちも地球の一部。ありがとう。感謝。満たし満たされ。さあ、アクション!ということで、本日も東京都世田谷区にあります表現教室 8D 子供教室よりしめじゅんが、本日はソロでですね、お届けいたします。第8巻 OK、 どうぞ最後までお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この瞬間を大切に、第8巻 OK。 さあ、3月ですね。へきしゅ、大丈夫ですか皆さんは。もう私は毎年ね、戦いの季節です2種類の薬を使い分ける花粉症マスターを目指しております点鼻薬と目薬も必需品です。やっぱり体に入れないことが大事ということですから、マスクと、ゴーグルなんかもね、大事ですね。はい、そんな、同志の皆さん、あと少し頑張りましょう。はい、ということで、まあ、収録は2月なんですけどね、もう飲んでますし、対策はしておりますはい、どうかな。梅がすごく今綺麗に咲いているんですが、こちらの放送は3月だから、もしかしたら早咲きの桜がね、ポッポッポって咲いてるのかなーなんて。はい、お家の近くにですね、早咲きの桜があるので、毎年ね、楽しみにしています。桜んぼもなるんですよね。ねえ、あれ、そしてね、そんなに手入れをされてない木らしいんですけど、ちゃんとそのさくらんぼ美味しいんですよ。毎年ね、くださって。うん、酸っぱいけど、なんかこう、なんだろうな、手を、加えていないからこその、その土地のエネルギーと、その人の思いだけで何かこう、育って実になったものっていう、これまたね、畑してるとき、やっぱりね、肥料とかは入れながら、果物とかは育ててたんですけど、そこは全然肥料もないんだけれども、だけれども美味しいし、で、鳥たちもね、楽しんでつつきに来るので、まあ、ちょっと競争みたいなね、売れるか売れないかみたいな、売れてきたら、あ、鳥がーとか言ってね、はい、そんなことを楽しませていただいています。久しぶりですね、この一人語りは。いつぶりだろうか。はい、密かにね、しめじゅんの一人語り楽しみにしてるよなんて声をかけてくれる人もいたりするんですけれども、まあ内心はね、今目の前でね、バシコさんがうなずいてくれていたり、今日は出られない中じゅんがうなずいてくれていたりというね、不思議な環境なんですけれども、いやー、恵まれているなって思います。で、今日はね、ちょっと珍しく告知をしたいんですよ。告知の後はブラック純子になるので、よろしくお願いしますね。なんやねんっていうねさて、なんとですね、3月2日に聞いてくださってる方は間に合います。3月9日の方は昨日でした でも来年もあるかもしれないので、ぜひ聞いてください。3月のね、8日にですね、Play and Learn というカードゲームのイベントに出展をさせていただくことになりました。イエーイ！パチパチパチパチパチパチ。初めてなんですよね。こういったゲームのイベントに出展させていただくっていうのは、で、手探り状態なんですけど、これは何かと言いますと、今、ページを読ませていただきます。教育、研修ゲーム、そして、サービスの展示、販売、商談、体験会、ということで、ですね、場所は、港未来なんですけれども、もしよかったら、ぜひぜひ、お近くの方、もしくは、興味があって、港未来なら行けるぞっていう方はいらしてください。3月の8日の土曜日、10時から18時までで開催しておりますね。はい。まあ、体験会もあるのですごく楽しいですし、会場の規模的にもね、アットホームな感じで、密に出展者の方と、やり取りができるっていうことでした。で、港未来駅からは徒歩0分。便利。港未来センターの、違うな、港未来センタービル。7階ですね。はい、ここで、ビジョンセンター横浜港未来っていうのが会場の正式名称ですかね。桜木町の駅からは徒歩11分だそうです。で、割とですね、この間、事前の説明会をちょっと聞いてきたんですけれども、教育関係の方が、ボードゲームを通していろんな、学びを深めたいっていうような意図で、いらっしゃる方も多いようです。なので、塾のお子さんたちが来ることもあるし、まあでも、用途はね、様々ですし、今回エントリーされている、出展のところ、ここは多分まだ公表してはいけないと思うので、わからないんですけれども、あれもうアップされてるのかな？もしかしたら、日にちが近いとサイト見ていただいたら出てるかと思うんですけれども、本当に面白そうなボードゲームがたくさん並んでいます。はい、なのでそこにですね、ダスダスゲームをですね持っていこうと思ってるわけですよ。イエーイ。で、プレゼンタイムとかもあるらしくって、はーい、なんか15分、私たちはね夕方なんですけど、4時40分からだったかな。はい。ブースが3つぐらいプレゼンの場所があって3だったかな。はい、そこでね15分間のプレゼンも、スクリーンとかは使わずになので、こうレトロな感じでね、あったかい感じで、はい、お時間いただけるので、よかったら聞きに来ていただけたら嬉しいです。で、実際に私たちも持っていこうと思うので、その出しているブースの場所で試作、プレイをしていただいたり、あとはもちろん販売も OK なので、ちょっと いろんなクレジットとかは使う端末がないので大変申し訳ないんですけれども、まあ後日振り込みという形でももちろん大丈夫ですし、現金で、はい、お持ちいただければ、はい、現金で販売もさせていただく予定です。販売価格は、通常は3850円と、あと送料がかかるのですが、もちろん送料の分はかかりません、当日は。はい、なので3850円、もしくはちょっぴりお気持ちがあるかもしれませんが、まだ未定です。はい、なのでぜひぜひラジオ聞いたけどなんて言っていただいたら、そのもしかしての方になるかもしれませんので、はい、私は一日いる予定ですから、よろしくお願いします。あとは夢の種放送局にも来てくれた6つがですね、当日一緒に売り子さんと言いますか、はい、して、いてもらえることになっているので、6つも超面白いんでね、ぜひ一緒にゲームしてもらえたらと思います。3月8日の土曜日ですね、10時から18時、ぜひぜひ港未来の方お待ちしてまーす。タイトルは Play and Learn。 はい、ということで予告でございました。予告といえばですね、もうね、4月からの 8D 子ども教室の100分コース、探究クラスの子どもたちがもう盛り上がってきていてで、4月からなんですけど、これをするぞって決まって、まあ、親御さんにご説明させていただいたら、今日から100分？いつからだっけ？みたいに子供さんの方からね、すごい楽しみだよっていう声を、ちょうど 8D が今面談月間 なので親御さんとたくさんお話をさせていただいてるんですけど、うん、そんなお話をいただいております。100分の中で何ができるのかなんですけどね、通常50分、うんうん、それが100分で、まあ前回もねちょっとラジオでお話しさせていただいたかなとは思うんですけれども、まあその中で探究、その子一人一人のねやっぱり学びの探究はしたいし、あとは実験というかね、うん、実験ってやっぱりやりっぱなしじゃないじゃないですか。何でもそうですけどね。何か行動したら必ず結果が返ってきて、で、そこからじゃあ次どうするかっていうふうにチャレンジしていくと思うんですけど、100分の間でね、それができるように。あとは、うん、イベントをね、年に3回から4回したいって思っているので、このイベントに向けてね、みんなでどんなイベントにするかっていうのを丁寧に丁寧に、うん、やっていきたいと思います。なんかね、もう今通ってくれてる子たちも、すっごい感情をね、いい意味でむき出しにしてくれるんですよね。だから、すごいやったーっていうのもだし、はぁ、ガーンみたいなんで崩れ落ちたりとか、切り替えが早い子もいますし、ゆっくりの子もいますし、いろいろなんですけど、やっぱりね、学校では出せない部分が出せてるっていうことを親御さんからもすごく言っていただいていて、まあ、ちょっぴりこう苦しい内容の面談の話もあったんですけど、まあ、要は、なんだろうな、普段家庭で見せてるような姿が学校では出ていなくって、まあ、学校の先生から、もうちょっとここをこういうふうにできればいいですよね、っていう話だったんですけど、まあ、相性もね、あるから、そして私もその学校の先生にお会いしたことがないから、なんともなんですが、やっぱりこう、ね、その子が萎縮することなく、長い時間結構小学校もね、過ごしますから、そこで自分らしく、こう、学びを、うん、できるといいなって思っております。なんでね、まあ、そこではちょっと難しくても、どこかね、8D だけじゃなくてね、いろんなところで試しながら、最終的にはどんなところでも、出せる。ただね、出すだけが正解かって言ったらちょっと違うのかなって私も思っていて、あ、ここは無理だと思ったら逃げるが勝ち。いや、これはちょっと厳しいと思ったら下位になるとかね。それも自分のそこでの対応をちゃんと出してるっていうことだから、なんかそれをしている子どもたちを見て親御さんが残念に思わないでほしいなと思って。うん、どこでも出しちゃうことによってその子がやっぱり意図しない結果になり傷ついてしまったり、自分が取りたかったコミュニケーションじゃないのになーって、そういったものを、まあもちろん一度や二度はね、経験として大事だと思うんですけど、それを繰り返してね、傷ついてしまう必要もないと思うので、うん、なのでどこに行っても自分で、あ、ここではこうしようって思ったことを出せる、うん、そんな空間が増えるといいなと思います。ということでね、ちょっと早いですけれども、後半はブラック純子になると思うので、前半はこのあたりで。
自分の好きが見つかる。第八感を信じて。
統合と調和、それでいいんだよって日々言い聞かせております。はい、ちょっと史上最高にブラックな純子かもしれませんが、残りの15分聞いてください。アーカイブ残さないかも。わかりません。何がブラックなのってね。いや、なんだろう、やさぐれてるとか、もう絶望してるとか、そういうわけじゃないんだけれども、もうこの一週間は本当にエネルギーを使って、はぁ、イメージつきました、今。こう魂が出ていく感じで。どうしたのよって話なんですけどね。今、うちの息子が二人いるんですが、中3と小6。で、中3の方はね、なんとかおかげさまで、半分通信、半分 通いみたいなところで高校が決まりまして、本人もそこがいいって言っていたので、まあ中2の時から秋からね不登校になって、別室でまあ1時間ぐらいかな行くっていうのを毎週、最近はね割と毎週行ってたんですね。4回ぐらい行ってたのかな、3回の時もあるかな。うん、まあそこで先生、大学生の先生とか、まあ授業を持ってない時間の先生が来てくれて、で、まあ面接の練習とかね、うん、作文とか見ていただいていたんですね。無事、そちらは決まりました。まあ高校資格取るために、やっぱり引き続きね、努力して、レポート出してとかね、今まで以上にやらなきゃいけないんだよっていうことは確認しながらも、ちょっと軽くなっている長男。あと、そしてですね、こっちですよ。今、なおは、次男。もうね、本当に、就学相談にずっとお世話になってたんですけど、かなり時間をかけていただき、そして、心理師さんと専門委員会で意見が分かれ、なかなかベストっていうのが見つからないなっていう中、ひとまずこっちかなっていう答えを出していただいて、で、自閉症情緒固定学級がいいんじゃないかなって。で、分かれた反対の方は、知的固定学級なんですけれども、それぞれにやっぱりそこの、出ている症状が困りごとの一番の理由であることみたいな。うん。でもうちの息子の場合って、もちろんお薬で処方されてこう取り組んでた時期がちょっとあったんですが、そのお薬的には自閉症のところで一番困りごとだったんですけど、結局今はどこが一番困りごとなのかって、まあ、学習の遅れも大きかったり、LD の疑いはあるんですけど、まあ、そのいい刺激性といってこうすぐカーッとなっちゃう、扁桃腰ジャックみたいな感じなんですけどね命を守るために大切な機能なんだけれども、やっぱりそこのコントロールが難しかったりですとか、要は発達障害と言われるものって、自閉症と、ま、ASD ですね、 ASD と ADHD と LD の輪っかになってる。で、まあそれを全部持ってると、うん、どういうシーンでどこが苦しいか困るかって非常に見えにくくって、まあ、それは彼はが家庭内でもそうだし、お友達ともそうだし、どこに行っても学校に行ってもやっぱり出てくるんですよね。で、やっぱりそれがこう総合的に見てもらえる場所じゃないと難しいんじゃないかなと思いながらも、今のその現場っていうのは分けられている。情緒学級、知的学級、身体、うん、もそうですよね。うん、そうなってくると一つ選ばなきゃいけないんですけど、うん、まあ行ってみないとわからないということで、じゃあ行こうと思った時に、なんともともと住んでいるエリアで行ける場所の中学は情緒も知的もいっぱいだったんですね。それももう住所で切られてしまう、うん、先着順とかなんでしょうか。ちょっと動いたのがね遅かったのでって聞いたら、いやそういうわけではないんですって。もうだから判断基準もね、向こうも難しいと思うんですよね。だから住所でもここはすみませんみたいな、オフレコだったらごめんなさいでも喋っちゃう、引っ越さなきゃ無理なのみたいなね。ね、実際引っ越される方とかもねいらっしゃるのかもしれないけど、じゃあそこまではできないなと思って、じゃあ一番近いところは無理じゃあと思って、この間約6キロぐらいです、自転車で行ってみたんですよ。行ってる子もいますって言われたんで、きつかった私一人で飛ばすと多分25分ぐらいなんだけど、一緒に走ると35分ぐらいかかって、で行きはよいよいなんです。すっごい坂が2箇所ぐらいあって、だから帰りも半泣き状態でもうここはもう絶対無理だ、いや坂道は降りて押せばいいのよって言うんですけど、一生懸命登ろうとするいやーとか、落ち着いてって、まあ、玄関ちょっと降りて数メートル登ったんですけど、そんな限界までねチャレンジしなくても誰に怒られるわけではないのにと思って、あ半分あーと思いながらねうん、まあとにかく、まあ 行った先の先生方はすごく良かったし、その同じ情緒学級でもたくさん人数がいる、定員いっぱいまでいるとやっぱり進行がどうしても早いんですね。カリキュラム的には通常級と同じ学びをするっていうことが大前提になっているから。でもプラスその情緒の学びの時間も取るから、結局通常よりもその情緒で学びの時間を取られる分、スピード学びのその5教科のはめちゃめちゃ早いですって言われて、それで諦める方もやっぱりいらっしゃる。そうなのか。で、そしたらその定員の半分ぐらいのところに見学に行かせてもらって、でそこだとやっぱりあのそれぞれの速度に合わせてある程度合わせていけますっていうことではあったし、まあ本人もいいかなとは思ったんですが、結局そういうところが地域にないっていうと、毎日の送迎だったり、うん、情緒は一応一人で行ってもいいんですって。これまた変わるかもしれないし、あのお住まいの場所によって違うと思うので、この情報は本当にごく一部の情報として聞いていただきたいんですけれども、うん、知的の場合には必ず私の、住んでるところでは送迎が必要、うん、ということでまあ通えるなら情緒の近いところがいいと思ったけれども難しい。で教育のね、あの修学相談の方もすごい親身にね、いろいろあの考えてくださって、もう毎日今週はねお電話をいただいたり、質問させていただいているんですけど、でも結局やっぱり、うん、知的の方の見学にも行こうかって昨日もね、あの今日も話してたんですけど、もうどんどん辛くなってきて、親子で二人で泣きながらね、なんでこんなにねえ学校に行くだけでこんなに辛くなって、こんなに悲しくなって、お互いに責め合わなきゃいけないんだろうみたいな、でもみんなが応援しながらできることを考えて提示はしてくださってる周りの方の思いもありがたいけれども、このドストライクのところが見つからない苦しさ、どうしようかなと思いながら、で今日ね、あの収録前にもうファイナルアンサーかなと思いながら、最終的にはやっぱり本人がね行きたいところ、ただ私の親心としては一回見てほしいみたいなね、うん、だけど知らない人がいっぱいやっているところを見学するのも苦しいし、まあ一個は見に行ったからもうこれ以上見るのはしんどいっていうね、気持ちもわかる、というとこでね、まだ解決はしてないんですけれども、おそらく地元の中学の別室登校をさせていただきながら、実習みたいな形で今はねされているので、そこでどれだけ学び直しができるかって難しいとは思うんで、あとはあのそうですね、もうフリースクールのようなあの区の施設だったり、まあ民間のもの、オルタナティブスクールだったりを引き続き中学3年間は検討なのかなーって、で小学校のね校長先生とかもすごくご理解のある方で、何回かあのまだ小4とか、小5かな、一番相談させていただいたのはお話をしていて、これは悪い意味じゃないんですけど、まあ小学校中学校のこの義務教育をどうやり過ごすかっていうワードを使われたんですよ。素敵な校長先生なんですよ、大好きなんですよ、ただそのやり過ごすかというワードを使うしかないのかうちの子はこの義務教育をやり過ごすのかってもちろんね楽しくないけど頑張っていってるお子さんもいらっしゃいますし、逆にもう学びが簡単すぎて退屈で、いろんなお子さんがいると思うんですよ。なんでまあうちはうちのケースではあるんですけれども、インクルーシブってなんだろうなっていうことをね改めて感じますね。それも真のインクルーシブなんだろうなっていうことを、やっぱりその元校長先生で、あのいろいろね、あの私たちにアドバイスをしてくださる方がいらっしゃるんですけど、その方はすごく真のインクルーシブっていうのを追求されていて、まあ、その方のあのイメージと私のイメージはまた違うかもしれないんですけど、結局そのみんな混ぜこぜにした時にも、補助の先生がべったり一人についているとかだったら、それはきっと真のインクルーシブじゃないだろうし、お互いが違うからって全くこう関わらないけれども同じ場所にいるっていうのも真のインクルーシブではないだろうし、 お互いがお互いのその状況を分かる範囲で認め合って、あ、そうなんだなって、それを、なんだろうな、当たり前って言葉難しいんですけど、ダスダスゲーム自体が本当に違いは当たり前だっていうことをね、みんな持つことによって安心して表現していけるっていうところを目指している。ちょっと本気で世界平和につながるんじゃないかって、本気で思ってるぐらい。なので、そういった義務教育とかね、学校とか難しいと思うんですよ。予算のこともあるし、やらなきゃいけないっていうカリキュラムもたくさん降りてきてる。先生たちもすごくお忙しいし、そこまでね、されてるのも知っているし、だから先生たちも疲れない学校であってほしい。で、通う子たちも気軽にね、先生に声をかけられて雑談もできるぐらいの学校ってないのかなって、授業に必要なことだけしか授業中は話せないとかね、ちょっと脱線してもいいじゃんとかね、いろいろね、私なりに思うわけですけれども、でもこれをね、この見た景色、今感じる感覚をきっとね、糧にして、どうやっていくかということで、キー場所につながるのかしらね。はい、8D 子ども教室、4月からですね、午後1時から3時なんですけれどもね、不登校支援の時間も作っていこうと思っています。これは、世田谷区に限らず、杉並とか、渋谷とかね、近隣の区の方たちにもね、ぜひ、利用していただきたいなと思います。で、助成金が使えるかどうかは、女性が都にね、降りるかっていうところでもあるので、決まるのは6月以降なんですけど、助成金をうまく使っていただけるような、場所になるといいなという思いを込めて動いています。今何を感じてる？選択してアクションしようっていうね、これでいいと思うんですよね。その中で丁寧にやっていくことで、いろんなご教科の学びもできると思いますし、あとは遠足をね、毎月行きたいなって、やっぱりその、限られた空間だけじゃなくって、移動距離とかね、そこで出会った人ってすごく大事だと思うのでね、そんなことも考えています。で、午後からなのでね、気軽に来ていただきたいし、開催自体は火曜日と水曜日と金曜日の予定で、カレンダーは8D子ども教室のホームページにも載ってますので、よかったら見てみてください。ちょっと気になる保護者の方いらっしゃいましたらね、私も一当事者であり、こういった場を提供するものでもあるというところで、いろんなお話をね、もう本当にざくばらんにね、できればいいなと思ってます。みんなとかね、もうよく泣きながら、そして最後には笑いながらっていうね、そんな時間もありますので、私たちでよかったら、会いたいなって思ってくださるなら、ぜひお話だけでもね、聞かせてください。必ずその子が輝く場所があると思います。本当に。それを信じて、毎日大事にね、その子の人格を大切に、私もあなたも、保護者の方もですね、ご自身を責めないように、責めちゃう日もあるけれども、っていうね。そんな、感じですかね。キー場所。よかったらね、いらしてください。もちろん、通常のレッスンも、ぜひぜひ、体験レッスン、いらしてください。ということで、エンディング！
ご機嫌。
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 第8巻、
OK！
はい、ありがとうございました。大丈夫でしたかね。ブラックでした？そうでもない？グレー？どれぐらいかな？もやもや？はい、とにかくね、なんかそのまんましかできない締め順でございます。今日も聞いてくださってありがとうございました。ということでですね、この番組は東京都世田谷区にあります表現教室 8D 子ども教室よりお届けいたしました。すべてのパフォーマンスを底上げできる、そんなメソッドが 8D にはあると思っています。 8D 子ども教室、そして 8D ラボ、保護者向けの足湯ポカポカシェア会、ピンときた方ぜひですね、ホームページをご覧ください。ということで、今日もありがとうございました。この後も明日も明後日も素敵な一日をお過ごしください。第8巻 OK、 私もあなたも OK。